読むだけで前向きに、聞くだけで生活習慣が変わる、読むサプリ、聞くサプリ。このコンテンツは青葉通りメディカサロンラックがお届けしています。インサイドアウトだったり目的論だったり、これらはある意味で非を認めなさいみたいな話なので、かなり厳しい意見であり、かつすごく厳しい価値観でもあります。それゆえにアドラーの心理学は勇気の心理学と呼ばれていますよね。しかし一歩先のステージや一歩進んだ上を目指すのであれば、こういった価値観を受け入れている方が到達が早いということをぜひ覚えておいてください。さて、概念の共有についていよいよ最後の一つとなりますが、 TOC 制約理論についてお話しします。こちらはもともと工場における管理哲学から来ています。理解しやすいように自動車工場をイメージして、各部門のライン工程作業を思い浮かべてください。各部門というのは組み立ての専門があったり塗装部門があったりで、もちろんそれぞれ生産効率は違います。 A の組み立て部門はとても優秀で1時間あたり1000という仕事量をしていたとして、 B の塗装部門は生産効率が悪くて1時間で300しかこなせないとします。 C のテスト走行ラインは1時間に500こなせるんですが、結果的に最終的な出荷数は1時間あたり300となるということは容易に想像できますよね。ボトルネックの B の工程で根詰まりを起こしているために出荷数が少なくなっているというのは明白です。ではこの工場で出荷数を増やすとすればどうしたらいいのか。B の塗装部門の工程を改善したら解決しますよね。塗装部門に人員を投下したり、設備を新しく買い替えたり、そういったことで例えば300の仕事量を500まで増やすことができれば、最終的に出荷できる出荷数も理論上500となります。このようにいくつかの部門が集まって全体を成している時や、いくつかの要素が集まって全体の形を成している時、部分の一つを改良することを部分最適と呼びます。そして全体を良くしていくことを全体最適と呼んでいます。この自動車工場の例で言うと、最終的に出荷できる数を増やすための改善を行ったので、全体最適を行ったということになります。でも実際には B の塗装部門を部分最適したことで結果的に出荷数の全体最適につながっていますが、これは最もシンプルな例であって、現実世界でこうなるとは限りません。現実世界というのは部分と部分が相互作用を及ぼします。それはプラスの相互作用もあれば、時にマイナスになることもあります。例えば B の塗装部門に人員を増やしたり設備を新しくしたりして、そのためのコストがかかってしまったら、同じ値段で出荷できなくなりますよね。結果として売れなくなって売り上げが落ちてしまったといったマイナスも十分に起こり得ます。それでは今日はこの辺で。ゆうせいでした。